はい、ということで今月の課題図書の失敗の科学をみんなで読んでああだこうだ話していきたいと思います。失敗の科学、これ結構ベストセラーになったみたいですけども、まあ、我々もね絶対読んだ方がいいかなというふうに思います。人類はですね失敗から学んで、成長してきたところが大きいと思うんですけれども、それはやっぱタイムスパンが長いからですよね。紀元前は4000年ぐらいあって、文明が紀元後は今2024年まで来てますので、まあ、6000年近い文明があるから、まあ、伸びてるんですけども、人間個々人としてはどうなのかって考えるとなかなか難しいところがあるんじゃないでしょうか。我々は毎日失敗して毎日こんなん嫌だなと思ってるけど変えられないっていうことが結構多いと思うんですよね。じゃあなぜ人間はこんな失敗を変えられないのか、失敗から学ぶためにはどうしたらいいのかっていうことがまとめられている本です。で、これは海外のやつですよね。外人が書いたって元英会話講師が言うことじゃないですけど、外国の方が書いているので、まあ、例によって事例が非常に多く出てきます。日本のビジネス書って結構事例少なくて結論が淡々と書かれている本が多いんですけども、海外のやつは事例多いですよね。で、飛行機、その、まあ、事例のところでですね、飛行機について書かれてましたけども、飛行機は、まあ、ものすごく失敗についてうるさいですよね。独自のルールもいろいろありますし、なので、わりかし安全性高めなんですけども、その対極に置かれたのがこの本書では医療です。医療事故は、たくさん起こってまして、医療事故の割合を航空機に当てはめると1日に、2個のボーイング機が墜落していることになるくらいの頻度だそうです。結構な頻度ですよね。で、これの怖いところ、これは著者が言ってるんですけども、これの怖いところはですね、医療過誤が最も起こりやすいのは医者に悪意がある時でもやる気がない時でもない、患者のために真面目に仕事に取り組んでいる時なのだということなんです。そうなんですよ。何が言いたいかっていうとですね、変えづらい失敗っていうのはですね、すごく頑張ってる時だったりするんですよね。意外とそれはご自身も思いませんか？私もそうなんですけども、なんか失敗したのにまた同じことやってしまう時って意外と頑張ってる時なんですよね。すごい真面目にやってて、で、まあ、対象者がいる場合はその人のこともすっごい考えてて、もう一生懸命やってて失敗して、あ、嫌だなと思ったのにまたやっちゃうという感じですし、その失敗も結構大きくなりがちです。これ何なんだろうっていうことなんですよね。で、何なんだと思いますって皆さんに聞いてもちょっと難しいと思うので、この本を読んでみんなで考えていきたいと思います。以上です。